Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。今週はですね、久しぶりに、ラジオでアロマの講座を開催させていただきます。もうね、3月に入って多分皆さんちょっと暖かくなってきて、ウキウキすると同時に鼻がぐすぐす、目がかゆいという方もいらっしゃるんではないでしょうか。2018年の花粉の飛散量は2017年よりも多いというね、なんか気象庁が出しておりました。で、九州ではもうすでに杉の花粉が飛んでいて、関西もね、そろそろ杉の花粉が飛び始める頃、東京はね、まだもうちょっと先かなとも思いますが、このあと杉が終わればヒノキもやってくるということで、今日は花粉症対策のアロマの講座を開催させていただきます。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今週は花粉症対策のアロマ講座です。スタジオに受講生をお二人お迎えしております。今日の受講生はラヘラのスクールでもアロマの講座を受講していただいておりますので、ちょっと突っ込んだ話もしながら今日は進めていきたいと思います。ではお二人、自己紹介をお願いします。
はい、大阪の豊中から来ました浅野明と申します。
明さん、よろしくお願いします。明さんはね、ちょうど今週末ですね、3月11日のジャズエイドの告知でね、はい、2月にスタジオにお越しいただきましたが、はい、今回もまたお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてみどりさん。
はい、リナセンテプリマ主催の西川みどりと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。みどりさんはね、この今日の講座アロマの受講生としてもですし、3月の日間最後の週に、はい、ナシェントプリマとしてのお話もしていただきたいと思います。はい、ということで今日は早速花粉症の講座を進めていきたいと思います。ね、メルマガを受講していただいている方は、レジュメをご覧いただきながらなんですが、表紙をペラッと1枚めくっていただくと、まずアロマの話をする前に、花粉症っていうけどどんな状態で起こるのか、そこを知らないとね、あるまでの対策もなかなかできないので、はい、まずそこからいきたいと思います。はい、お二人は花粉症は？
私あります。
あきらさんありますか？
年によるんですけど、はい、全然平気な時もあるんですけど、うんうん、ひどい年はひどいですね。ひどい、うん、鼻と喉と肌にきますね。
肌荒れする方もね、はい、結構いらっしゃいます。みどりさんどうですか？
あ、私全然大丈夫です
今ね。はい、私関係ないっていう顔してますじゃあこれはしっかり勉強していただいて、周りの方に伝えてあげてください。はい、でね、花粉症ってまあアレルギー反応なんですけども、アレルギーは免疫の反応で起こるんですね。 で、私たちの体っていうのは異物が入ってくると咳をしたりとか、うん、くしゃみが出たりとか、うん、涙が出たりしてそれを追い出そうとするんです、うん、で、これはその異物が何かに関係なく起こるんですよね。例えば、うん、まつげが目に入った、うんうん、涙が出た、なんか喉に引っかかった咳が出た、うん、っていうのがこの反応なんですね、うん、で、この状態で外に追い出してしまえたら、うん、もうそこで終わるんですね、はい、ただそれでは無理な場合、例えばウイルスとか細菌とかで、うん、そうやって咳とかくしゃみとかをしたけど追い出すことができなかった時っていうのは、体はその入ってきたものに対する抗体、免疫グロブリンっていう抗体を作るんです、うん、で、これが分かりやすく言うと、みんな小学校の頃にツベルクリンの注射って受けたと思うんですけど、はい、注射して赤く腫れたら OK、
はい、
ね、腫れなかったらハンコ注射をするっていうのがあったと思うんですけど、これは抗体がちゃんとできてるかっていうのを見る、で、この抗体ができるっていうのはすごく大事なことなんですね、
うん、
で、どんどん免疫がついていって次なんか入ってきてもちゃんと戦って勝てる、
あ、
この抗体ができなかったら、うん、ウイルスに侵されてどんどんどんどん弱っていってしまうんですね、うん、で、この攻撃されて防御をするっていうのが抗原抗体反応って言われてるもの、
うん
うん、だから風邪ひいた、インフルエンザになった、熱が出たっていうのもそういうウイルスとか細菌を殺すための体の防御反応なんです、
うんうん、
なんだけど、じゃあアレルギーってなるとどうなるかっていうと、うん、入ってくるのは花粉とかね、いろんなもの、うん、で、花粉って本来は害があるものだと思います、みどりさん。
ない、
そう
ですね、
うん、そうなんです。人の体にとって本来は害がないものも敵とみなして、その抗体をどんどん作っていくっていうのがアレルギー反応なんですね、うんうん、で、このアレルギーの時にできるのがアレルギー抗体って、抗体っていろんな種類があるんですけど、うん、アレルギー抗体って言って、うん、IgE って言われるもので、うん、これが厄介でね、この抗体は、アレルギー抗体はかゆみの元になるヒスタミンを分泌するんですよ、うん、戦うだけやったらいいんやけど、まだね、アレルギー反応でかゆみが出てくる、だから目がかゆいとか、うん、で、どんどんどんどん過剰反応を起こしていくから、うん、普通に花粉は入ってきても大丈夫なはずなのに、うん、あかん、敵が来た、やっつけなって言って、うん、鼻水とかくしゃみとか涙とかがどんどん出ていく、
うん
うん、で、この抗体っていうのはちょっとずつ体の中にできて溜まっていくから、
うん、
ある日突然花粉症になりました、
うん、
いうのはこれです。
あ、私そうでした。
そうでした、
うんうん、大人になってから花粉症で、うんうん、
ね、まさかなると思ってなかったのにみたいな。
私は違うと思ってたんですけど、
で、その年によってっていうのは、うんうん、花粉の飛散量もよるけど、うん、自分の体のコンディション、
あ、それはあるんですね、
うん、っていうのがあるんですね、うん、で、これはちょっと後半に見ていくんですけど、はい、じゃあね、嫌でもやってくるアレルギー反応、花粉症とかもそうですけどもね、この花粉症1ページめくっていただいて、アレルギーを軽くするにはじゃあどうしたらいいんだろうっていうのをちょっと考えたいんですけど、うん、はい、3つ
軽くする、
軽くする、アレルギー反応を軽くするためにできること、
うん、
あきらさん何してますか、粉症の時。
ね、できるだけその、うん、疲れないようにしてる。
あ、素敵素敵。ストレスを軽減したり、それは精神的なものもやし、はい、物理的にも体を、
ね、そうですね、
ストレスから解放していい状態にしておく。
あ、そうです、うん、そうです、ちゃんと寝たりとか、
はい、
お酒飲みすぎないとか、
うんうんうん、そうそう、それ大事、それ一つです。
あ、
じゃあみどりさん、周りで花粉症ひどい人がいたらどんなアドバイスしてあげますか。
どんなアドバイス、
うん、
どうだろう、自分がそういう苦しみにあったことかな。
あー、大変ねって言って終わる感じ。
かわいそうにぐらいしかないんですけど。
で、一番簡単にできるのは、うん、そのアレルギーの原因になるものを遠ざける、
うん、
例えば、ね、食べ物のアレルギーがあるんだったら食べないっていう選択肢があるでしょ、
うん、
で、花粉症だったらマスクをするとか、
うん、
あとは 部屋に入る前に服はたいて花粉落としてから入るとか、うん、でね、さっき肌荒れって言ってたけど、はいはい、もう外から帰ってきたらすぐに洗顔する。
あ
で髪の毛も洗うかブラッシングして落とす。肌にも花粉ってついてるから、そのついた状態がどんどんどんどんアレルギー反応を起こしていくから、極力それを落とす。
あ、そうなんや、うん、
だから帰ってすぐ顔洗うとかっていうのは結構有効です。
へー、
うまいな。そう、
肌に花粉がついたものは、うん、肌が、
うん、
これはいらないものだって反応するっていうこと。
そう、ね、これはいろんな反応の仕方があるんですけど、うん、その肌についたものが、うん、呼吸とかで体内に入っていって中からアレルギー反応が出る、うん、その、うん、外に排出するのって肌も排泄器官なので、うん、肌から排泄した肌荒れが起きる場合と、
うん、
物理的に何かにかぶれるのと同じように、うん、肌についた状態でもカビになってるから、
うん、
それがこう、うん、なんかなる、
うんうん
っていう状態と2パターンあるんです。
だ
からこの時期肌荒れする方が多くて、季節の変わり目は肌荒れするんですってよく調べたら花粉が原因とか。
あ、そうですね。
で花粉だけやったらまだいいんやけど、花粉に PM2.5 とかがくっついて、それがお肌に残ってとかいうのもあるので ね、
そうですよね。
極力もう、そうなんだ、取っちゃう。ミノムが大事。
質問です。
はい、どうぞ。
あの私、うん、春になったら声がすっごく枯れるんですよ、
う
ん、
はいはい、
春だけなんですね、うん、で別に風邪ひいてなくっても枯れるんですけど、うん、それも何かやっぱり影響あるんですかね。
ミノムさん、それ花粉症かもしれない、
うん、私そうですよ。そうなのか、喉にくるのってそうですよ、
うん、そうなんだ。
私もね、あの私はヒノキの花粉がダメなんですけど、はい、喉と咳が出るんです、はい、で微熱が出るんです、
はい、
で私は花粉症じゃないってずっと思ってたんですけど、はい、花粉症で年々やっぱりあのくしゃみとかそういう症状も出るようになって、はい、あの認めました、はい、だから
そうなんです、ね、うん、毎年なんですよ。
可能性はあります、
うん、聞こもれ、うん、声出なくなるんですけどそうだったんですね。私
花粉か黄砂か PM2.5 か何かしらのアレルギーの可能性はあります、
うん、
なので、うん、まあね、何が原因か、うん、原因が分かってたらその原因を遠ざけたらいいけど、うん、原因が分からないときは、ね、うん、さっきあきらさんが言ってくれたように、はい、しっかり寝るとか、うん、食べ物気をつけるとかって言って体をいい状態に保つとともに、うん、3つ目ね、うん、症状そのものにアプローチするっていうこと、
はい、
うん、だから、うん、それこそあのかゆみ止めとかね、
うん、
お薬で飲む方もいるけど、はい、アロマでできることって言ったら、うん、ここの症状そのものにアプローチするっていうこともできるので、
うん、
鼻水とかくしゃみとか、あとかゆみとか、
うん、
喉のトラブルとか、うん、そういうのにアプローチをする精油を上手に選んで使う。
ああ、それは知りたい、
うん、それは知りたい。でそれを今日は皆さんにお伝えしたいんですけども、
はい、
ここまででもね、アレルギーってどういうものなんていうことでちょっと曲をね一曲聴いていただきながら自分の中で整理をしていただいて、はい、その後にアロマの話をしていきたいと思います、
はい、
今日はね一曲あきらさんにおすすめを持ってきていただいているので、はい、それをかけたいと思うんですけども、はい、曲の紹介をお願いしていいですか。
はい、わかりました。ランス・ヤンソンさんという、スウェーデンのピアニストさんなんですけども、はい、その方の曲で、ヒルダ・スマイルという曲です。
はい、お聴きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今週は花粉症対策のアロマ講座をお送りしております。後半はいよいよ声優のお話になります。ということでね、免疫を整えてこう花粉症からね少しでも逃れるっていうところで、アレルゲンを遠ざけるっていうのは声優でするのはちょっと難しいんですけど、ストレスとかね、体のコンディションをいい状態に保つっていうことと、症状そのものにアプローチするっていう、この2つはアロマの得意分野ですから、今からそこを見ていきたいと思います。レジュメもう1ページめくっていただくと、免疫システムを整える精油とアレルギー反応を軽減する精油ということで、1,2,3,4,5,6 種類かな、精油を挙げさせていただいています。でちょっとね、香りの印象をお二人にも言っていただきながら進めていきたいと思うんですけども、まず一番最初ですね、載ってるティーツリーという精油、これは花粉症だけじゃなくて風邪の時とかね、あとお掃除とかにもよく使われるものですけど、
ああ、いい香り、
いい香り、結構好き嫌いが分かれるんですけど、
そうですね、
この精油は、自律神経を調整する力がすごく強いんですね。
自律神経、
で自律神経ってこう体を活性化させたり、リラックスモード、眠る状態に持っていったりするんですけど、夜寝る直前とか朝起きた時って症状ひどくなったりってないですか？
あります、起きた時、
ね、これモーニングアタックって言うんですけど、リラックスしてる状態から起きる状態って、自律神経のスイッチが切り替わるんですけど、この切り替えがうまくいかなかったり、あとリラックスしすぎると、ぼーっとして、花粉症の時のぼーっとしたのがさらに加速したりっていうのがあるんですね。でこのティーツリーは、その切り替えを上手に調整するようなところをサポートしてくれる、でプラスその自分の免疫力を高めてくれる、だから症状の回復期とかにもよく使われるんですけどね、今の時期だったら、インフルエンザにかかって、なんか治ったけどちょっと体調が優れないまま花粉症に突入とか、そういう時にすごくいい。
そうなんや、ね、
で炎症を抑える力もあるので、こういうのはねすごくいいです。で2つ目に書いてあるのが、今間違えた、違う精油を渡そうとしました、ごめんなさい。ペパーミント、これもよく使われますよね、
ペパーミント、
で、ミントね、
爽やか、
今日実は2種類持ってきてるんですよ、今1つ目、そう違うでしょ、1つ目のがね、いわゆるペパーミント、
あれ本
当、2つ目のが日本の発火、和発火、
ちょっとなんか葉っぱっぽいかもしれない、そう
そうそう、で、どっちもね、このミントは共通で、メントールとかメントンとかっていう成分が入ってるんですね、で、メントールは免疫を調整する、だからティーツリーと合わせて使うとすごくいいんですね、で、このメントン、このメントンっていうのがケトン類っていうグループなんだけど、ペパーミントにも日本のハッカはハッカにも入ってるんですけど、このメントンの仲間、同じグループのものが日本のハッカの方が多いんですね、でこれが抗ヒスタミンとか抗アレルギーの作用が結構しっかりあるんです。だからかゆみのもと、ヒスタミンが出るって言ったでしょ
う、
それに対抗してくれるかゆみ止め、だから虫刺されとかにもよく使うんですけど、かゆみ止め、でアレルギー反応を抑えてくれるので、私が使うなら、ペパーミントよりも日本のハッカを使います。
ハッカ、そう、なんかスーッとしますよね、ハッカ、
そう、
それ、
スーッとする清涼感でなんか痒みが収まるっていうのもあるし、物理的にも痒みを抑える成分が入ってます。
そうなんですね。
そうなんですよ、
紛らわしてるだけかと
思う。違うんですよ、
スーッとする効果で、
そう
そう気持ちがいい、そうそう、
で、スーッとするっていうのはね、このメントールって皮膚にのせると、濃度が濃いと活化するんですけど、濃度が薄いと冷却作用があって、 皮膚の体感度下げるんですよ。だから今の季節はまだいらないけど、うん、これが7月とか8月になってくると暑いでしょ、うん、その季節、うん、だからちょっと量を取るために使ったりとか、日焼け後のほてった肌に使ったりとかできるから、このねペパーミントとかハッカは一つ持ってるとすごく重宝します、
うんうん、あそうなんや。でも直接精油塗っちゃダメよね。
そう、希釈しないとダメなんです。そうそう、直接塗るとハッカは特にね、もうねスースーしてヒリヒリして大変なことにな
りますね。
なりますね。だからこういうのも上手に薄めて、はい、スプレーにしたりとか、うん、オイルとかクリーム作ったりとかして使うといいです。
あそれはいいかも、うん。
あのスプレー作ってね、マスクの内側にシュッシュッとしてマスクをしておくと、うん、あの鼻通りも良くなるし、うん、で、あの抗ヒスタミンとか抗アレルギーの作用も高めてくれるし、そうで、かつなんかこう心地いい香りでしょ、ミントって食べ物にもねよくガムとかにも入ってるし、心地いい香りですし、うん、すごくいいと思います。スプレーはねおすすめです。原液のままマスクに垂らすとその垂らしたところが触れると、ね、危険なのでスプレーしてする、うん、でスプレーすると水分がね、うん、マスクの中に入るから、ね、濡れマスクのような感じで乾燥してるのも防げるのでいいです、う
んうん、なるほど、
はい、うん、
新幹線乗る時とかも
そうしよう。そうそうそう、うん、
乾燥してますね、うん、
であのマスクもちょっと湿ってる方が外から入ってくるものが、うん、その水分がガードになって、
あそうなんだ、うん、
シャットアウトできるのでいいですよ。でね、その次がユーカリ、はい、ちょっとスースーした匂いが続きますけども、
本当、
うんうん、すごい、もう
これはね、スースー、そうユーカリはね、
おじいちゃんの匂い
おじいちゃん、うん、
あのね、タイガーバームとかね、
そうですね、はい、おじいちゃんにね、抱っこされた時の匂い
そうで、このね、そのおじいちゃんの匂いがするスースーしたこの成分っていうのが、うん、抗カタル作用といって、鼻づまりとか、あの、痰とか、ね、ネバネバしたものを外に出す力があるので、これはもう症状そのものよね。
なるほど、うん、
なんかこう鼻がぐじゅぐじゅ詰まっててとかっていう時にはすごくいいです。でこれと合わせて鼻がしんどい時に使ってほしいのが、一番下に書いてあるレモンの精油なんですね。
レモン、
うん、なんか意外と思うんです。あんまりアロマの本とかにも花粉症でレモンっていうのは書いてないんだけど、これはねむくみを取る力が強い精油なんですね。で鼻づまりでも、鼻水が出る鼻づまりと、うん、鼻かんでも出ないけどなんかこうむくん、はい、あるときってあるでしょ。そうそう、はい、あれは粘膜が炎症を起こして腫れてる状態なので、
そうなんだ、
うん、むくみを取る香り、うん、で殺菌とかねそういう力もあるから、花粉で弱ってる時って、うん、他のものにも負けてしまうことがあるのでね、こういうのを使うといいと思います。
すごい匂い、ずっと嗅いでしまった、う
ん、はいでね、あと間2つ書いてるのがラベンダーとヒノキなんですけど、はい、ラベンダーは炎症を抑えるんですね。で軽いあの麻痺をさせる作用とかがあるので、これも痒い時とか炎症を抑えてくれて、
うんうん、あでも好き、
で唯一この中で甘さが強い香りなので、ちょっとスースーしすぎてしんどい時とかにはちょっと混ぜてあげるといいかな、うんうん、
唯一お花の感じがしますね。
そうそう、うん、であとね最後もう一つが、
うん、
唯一どっしりした香り、木の香りのヒノキ。
あーでもなんか落ち着くヒノキ、
杉ヒノキの花粉症にヒノキって言われると、えって思うかも。そう、でもね、花粉と精油は全く別のものなんですね。で、ヒノキはこれもティーツリーとかペッパーミントと一緒で免疫を調整する力があるんです。だから免疫力を高めてくれるので、花粉症真っ只中っていうよりは、アキラさんがね、言ってくれたみたいに、花粉症にならないように体のコンディションを整えるとき、3月とかってまだちょっと寒い日があるから、はい、ヒノキのお風呂に入ってゆっくり体を休めてエネルギーを蓄えるとか、うそういう風に使うといいかなと思います。
なるほどね、
うん、はい、
なんかこの中でだって一番ヒノキが落ち着く感じします。
そうそうそう、だからね自分のコンディションを良くするって意味では使っていただきたいものですね。
じゃあ早めに使って、ね、
そうそうそう、だからもう早速今日からぐらいの感じです
ね。
はいね、最後にどうやって使うのか、さっき、
はい、
あの現役でつけちゃダメよっていう話があったんですけど、はい、どうやって使 かっていうとこなんですけども、はい、一番最後のページですね、はい、スプレーを作って持ち歩く、さっきマスクにスプレーしましょうっていうふうに言いました。で、入浴時に使ってコンディション整える、ヒノキとかね、ユカリとかペパーミントとかその辺で、で、あとはクリームとかオイルに混ぜて、あのクリーム1から作ってもいいですけど、無香料の、ね、クリームとかにちょっと混ぜて使うのもいいと思います。で、ブレンドしてお気に入りの香りを作って使うっていうのもいいんですけども、それがちょっと難しいなという方は、今日紹介した精油を中心に、私がオリジナルでブレンドした花粉症対策の精油を、はい、限定で販売もしていますので、そこにはね、スプレーとかクリームとかの作り方のレシピも一緒に入れてますので、そういうのも使っていただければと思います。はい、で、今日ね、レジュメをもうあらかじめメーリング登録して見ていただいている方はいいんですけども、番組聞いたけどまだレジュメ見てないわという方は、この後メーリング登録していただいたら、音源と同時にまたね、レジュメも届くようにしますので、ぜひ花粉症対策をしていただきたいと思います。はい、ということでね、今日30分花粉症の話をしてまいりました。お二人とも受講していただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、今週の花粉症対策のアロマ講座いかがでしたか。花粉症ね、辛いですけども、付き合っていかなければいけないと思いますので、アロマの香りで少しでも症状が軽減できたらなと思ってお話をさせていただきました。またね、その季節に合ったアロマの講座ラジオでもやっていきますので、ぜひ聞いてください。あとは、ホームページとか、ブログとかにもどんどん紹介していきますので、そちらも合わせてご覧ください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。